かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないって言ってるのに岡山からメッセージが来ちゃいました。
ありがとうございます。
ラジオネーム謎の人アットマーク岡山市かっこ48歳男性さんです。いつもポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。先日の山本二蔵さんのインタビューの回を聞いて山本二蔵展に行きたいなと思っていたら、ありがたいことに展覧会が岡山シティミュージアムに来ることになったようです。おう、7月19日から9月1日までの間なんでもうちょっと先ですが、首を長くして待とうと思います。ここのところ実寸鉄製スコープドッグも展示している兵庫の超大河原展、お二人が熱く語っておられたウルトラマンアート展は去年の香川、そしてつい先日愛媛の特撮博物館へ休日を利用して出かけてきました。印刷や映像では出ない色や筆使いを発見するのはまさに至福のひとときです。こういった企画もっと増えてほしいですね。
本当そう思いますね。そして素晴らしい企画展ばっかり行ってますね。
そうですね、超大河原展も行きたかったですね。
僕間に合わなかったんですよ。先日神戸行ったんですけどね、終わった後でした。残念でした。
もうちょっと早ければね、
行けたんです。
あ、なんとか全国巡回してくれませんか ね。スコップドッグ重いから無理かな。
どうでしょうか。あると嬉しいですけどね。
はい、しかし岡山市で楽しんでいただいて本当にありがとうございます。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
今さらハマった漫画、少女系スポコン漫画ちはやふるでございます。
おー、かなり話題になっている漫画ではないですか。
今さらですよね。
もうコミックスもだいぶ出てるでしょ。
今20巻まで出てますね。
おー、
連載開始が2008年で講談社の B ラブに掲載されております。
ほうほう、
作者が福岡県の生まれなんですよね。末継ゆきさん、この方がお書きになります少女漫画、現在はこれを原作にしたテレビアニメも絶賛放映中。
絶賛放映中。
シーズン2までもうなってるみたいですね。人気で、ちはやふる放映されて、そのシーズン2も放映中のようです。まあ、今申し上げましたけれども3月13日に最新刊が20巻として発売されております。累計発行部数はすでに900万部を超えておりまして、今年度には1000万部に達する勢いなんだそうです。
そんな話を聞くとですね、とっても恥ずかしいんですけれども、私その漫画とっても面白そうだなと思いつつまだ読んでいない漫画の一つなんですよ。
私もこの2週間でまとめ読みしましたね。
あら、なんかきっかけでもあったんですか。
あの番組、ラジオの番組の中でカルタの日というのがありまして、
ほうほう、
それであのカルタをちょっとお話ししようと思って、あ、ちはやふるってあったなと思い起こして、そこでずっとその、20巻もう一回といいましょうか、初めてですね、
ほ
う
ほ
う、読み直して、カルタの世界、競技カルタの世界は奥深いなということを知ったのです。と同時にこの漫画はとても面白いということでハマりました。
あとそんなに忙しいのに20巻まで読んだってことはよっぽど面白かったんです。
面白かったですね、あの登場するのが美人なんです。 で天然でカルタバカな無駄美人と言われております綾瀬千早ちゃん、
あ主人公、
はい、彼女を中心とした水沢高校カルタ部メンバーの成長が描かれている物語で、最初その千早ちゃんらが小学校6年生の時からストーリー始まるんですよね。福井からやってきた転校生の新くんをきっかけに競技カルタの世界に出会って、すぐに千早はこの競技カルタの世界に魅せられだんだんとのめり込んでいって、やがて多くの仲間やライバルと出会いながら成長していくというのがまざっとしたあらすじストーリーということになりますね。でですね、一番の特徴は冒頭も申し上げたんですけど、読み進めるとすぐに気づくんです。あ、これ少女漫画なんだけど、これまで少年漫画で多く描かれてきたスポコンもんじゃん。
ほう、
つまりですね、あのカルタっていうと文化部のイメージがあるじゃないですか、
はい、
ところがですね、これが畳の上の格闘技とも言われていて、スピードを求められたり記憶力を求められたり、あるいは手と手がぶつかって負傷したりというような、実は本当に激しいスポーツであるんですね。で物語の中で、ね、面白いなと思って笑ったシーンがですね、その千早ちゃんがどんどんどんどんのめり込んでいくので、もう本当日々カルタのことばっかり考えて練習をずっとやっていて、登下校で電車の中で乗っていて居眠りしちゃうんですね。パッて目覚めた時にもうシュッシュッとこうカルタを取る素振りをですね、いやおら始めてしまうというようなシーンがあって、何回も何回も素振りが必要なというぐらい、もうこれスポコンでしょ、もうスポーツとしてまあ描かれています。で少女漫画ですから、もちろんあの恋愛も描かれるんですけれども、そこにはライバルが存在したり、仲間との友情があったり、勝つ喜びがあったり、負ける悔しさがあったり、そしてここが大事なんですが、カルタもやっぱり記憶力とか、その耳の良さとか俊敏性とか才能を持っている人がいらっしゃる。でそこに自分は才能がないなと思うんだけど、一生懸命努力して近づこうとする人の存在もあるんですよね。でその道を極めた者だけにしか見ることができない崇高な世界が広がっているんですよね。でそういう世界なのに恋愛が絡んでくるんですよね、三角関係のね、独特のね、
三角関係が、
そこがまた私には非常に斬新でした。でこの漫画を見るにつけ思い出した作品があります、
うん、何でしょう。
光の碁。
ああ、はいはいはい、
のだめも若干思い出しましたけども、光の碁がやっぱりあーと思い出しました。特にあの両方とも古い時代からの伝統を持つゲームでありながら、うん、実は現代の人があまりよく分かっていないという点、うんうんうん、それから細かいルールは認識していなくても、その深い深い世界観を物語世界の中で楽しむことができるということ、やる楽しみもなんですけれども、見る楽しみをこの物語を通じて、もらって、いや競技一回見てみたいなという、そういう気持ちにさせるというのは光の碁と似ているなと思いました。で先日実は全日本カルタ協会会長に直接お話を伺う機会がありまして、
なんでそんな機会が、
そう番組の中で、そうなんです、電話つないで直接お話をさせていただいたんです。
他の NBC の別のワイド番組でということですね。
番組の中で大阪にお住まいでいらっしゃる会長さんとお話をさせてもらったんですが、
会長伝念みたいな、
伝念はかなり偏ってるよ大阪でも、そういう言葉じゃなかったよ、
はい、大変失礼いたしました関係者の皆様、はい、
あのね、この2年間で、はい、この全日本カルタ協会の入会者がですね、爆発的に増えているんだそうです。
そんなに、
はい、で大会も参加者が激増しまして、だいたい1試合が、ね、1時間ぐらいかかるらしいんですけど、競技時間長いんです、うん、でも参加者が増えればそれだけ当然、今までは大会1日で済んでたところを2日間にしたりとか、このぐらいの会場で済んだところをより広い会場にしたりとかっていう風に、さまざまな対応に現実追われているという、嬉しい悲鳴をおっしゃってましたですね。
まさにあの光の碁の時と同じ現象ですね。
そうなんです、うん、で今年の6月の1日と2日は京都で競技大会があったそうなんですが、2日制でやっぱり全国から600名を超えるエントリーがあった。で夏には高校選手権大会、このチャイフルにも描かれるんですけど、高校選手権大会も開催されて、今年は高校生が全国から800人参加したそうです。
800人も
800人のトーナメント戦よ。
へえ。
これもだから このクラスだったら地区大会でも本当に絞り込んだりとかしないともう難しくなるかもしれませんね。
いやあなるほど。いやまさに今ね林田さん疑問に答えてくれたんですが、地区大会やらないんですかって聞こうと思ったんですが、これまで多分競技人口がそれほど多くなかったから地区大会じゃなくていきなりその、まあ、本戦で予選からやってというそういうシステムなんですね。
あのね地区大会があるところもあるみたい、
うん、あ
で地区大会があるのがですね実は長崎なんです。今度8月の2日から4日にかけて、今年はあの実は文化版のインターハイと言われている長崎潮風総分祭というのが行われまして、はい、8月の2日から4日にかけて長崎県立総合体育館で各都道府県選抜チームが全国制覇を目指して団体戦を行うんです。だから今回はですねその競技カルタのトップの世界を長崎で見ることができるんです生で。
はあ、全国大会
そうで合わせてあの百人首を読み上げる方を読み手と書いて、うんうん、読手と言うんですけど、うん、その読み手の競技のレベルも競い合う読手コンクールというのも実施されることになっています
。そんなのもあるんですか。
やっぱねこの読手の方の読み癖とか音の出し方によって取るスピードって全然違うらしいですよ。それぐらい本当にねレベルが高いんですって。関西の方かあの関東の方かによってもイントネーションが違ったりとか本当にあの微妙なんですって。
あのねだから要するにその100人一首でしょ最初のだからあのレベルが高い方っていうのは最初の一文字でもうあの歌かあの歌っていうふうなねもう頭の中にもう自然に出てくるわけでしょ。でもその読み手読手のその感情の込め方によって同じ意で始まるものでもきっとその意の音が違ったりするんでしょうね。
その通りです、でちはやふるの中にもそのあたりの解説が出てきます、
あやっぱり、
うん、それとかね次の二文字目の音は何かという子音と母音でできてますよね日本語って。その子音が F かとか R かとかその辺の音でもパッて判断するんですって。でもまさに文字通り歌の世界観の中で悲しい歌か陽気な歌かによって読み手の感情がそこに乗っかりますね。その違いも聞き分けるらしいですよトップの選手って。
はあ、
すごいよね。
あなるほど。あでもそうなるとその読み手のコンクールというのも確かに必要なわけですね。
もちろんここも有段者の方がいらっしゃるそうですから、まあぜひ潮風総分祭長崎で、見ることができますので、
は
あ、タイミングの合う方は見てみてほしいなと思いましたね。でこのちはやふるはですね、
はは
僕面白いと思った一つに名言が非常に多いんです。素晴らしい言葉が多い、
はあ
生き方ですとか勝負についての名言が多い。
その登場人物のセリフがいいってことですか。
いいっていうことです、
は
あちょっと3つほどピックアップしました。
はあ、
この千早立ちにですね、うん、カルタを指導している原田先生という、まあ、師匠がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その方があまりにもですね、はい、やはりこう高い壁なんですね、うん、レベルが高くって、うんうんうん、その高い壁を前に結果を出せない弟子高校生に対してこういうことを言います。青春全部かけたって強くなれない？かけてから言いなさい。
ああ、
俺一生懸命やったっても所詮もう無理だぜみたいな話をした時に青春全部かけたって強くなれない？かけてから言いなさい。これなかなかいい言葉だなと思いましたですね。そしてね綾瀬千早のカルタ部の仲間、うん、またねバイプレイヤーが素晴らしい人たちが揃ってるんですけど、
魅力的なのね、
つくえくんという、まあ、秀才タイプのね、机にずっとしがみついて勉強してるようなタイプの子がいたんですもともとは、はい、このつくえくんというのが、素晴らしい言葉を残しています、
うん、
あのカルタにだんだんのめり込んでいってね、うんうんうんうん、千早が学業がおろそかになっていくんですよ、うん、赤点を取りそうになったりとかね、うん、でだんだんこう周りの世界が見えなくなっている千早に対してつくえくんはこういうことを言います。やりたいことを思いっきりやるためにはやりたくないことも思いっきりやんなきゃいけないんだ。
うーん
そうなんです。そう好きなことだけ一生懸命やってたってダメなんだよと。で見えないところでみんなそんな努力をしているんだよ。好きなことを続けたいためにやらなきゃいけないことはっきり言って嫌いなことも含めてしなきゃいけないこともあるんじゃないのってことをこのつくえくんは言うんですよね、うんうんうん、でこのつくえくんというバイプレイヤーも大変素晴らしいんですけど、うん、実はですね僕が一番好きなキャラクターがですねかなちゃんっているんです。
かなちゃん
大江かなちゃん、はあ、この子がまあ可愛くてね、
おいえ
大江ですね大家じゃなくてね、修正しておきますよ。
かなちゃん、
はい、呉服屋さんの娘さん和装を心から愛している女の子なんですけど、
そうなんだ。
そうなんですよ
進めて進めて
進めてってあんたが邪魔しとんやん 古典の世界に非常に造形が深くて、はい、まあ、カルタをいかに早く取るかとしてではなくてですね、歌としてその持っている風情を非常に重んじているというのがこのかなちゃんの特徴なんですね。まあ、ここも素晴らしいんですけども、なんといっても惹かれるのはですね、人の思いにとっても繊細なんです。で、気遣いができる大人な女の子なんですね。で、つくやくんもそうなんですけど、たくさん登場する天才たちを前にして、そのステージを支えたり自己犠牲ができる女の子なんです。わかりますか？みこしに乗る人たちが千早ちゃんだとすると、そのみこしを大変美しく担ぐのがこのつくえくんであったりかなちゃんなんですね。もうそのかなちゃん見てるとね、もうその繊細さにね、もうズッキュンズッキュンですよ。
好み
もう本当に好み僕彼女にするんだったら必ずかなちゃんというぐらい素晴らしいかなちゃんね、うん、で名言戻りますよ。私が最も心を打たれた名言ですね。国語の先生がね登場するんです。ベテランのね、深作先生って言うんですけど、学校の宿題で短歌作りの課題を与えます。で、それぞれがまあ高校生ですから大した短歌作れないわけですね。で、みんなが作品を紹介した後、時に教室の中で笑いが起きた後で、この国語の老教師が静かにこう言います。短歌と必死になって向かい合った皆さんと、嘲笑っている皆さんにこの言葉を、生みの苦しみを知りなさい、知った上で覚悟を持って人を許しなさい、短歌でも文学でも何でもです。この言葉なんですよね。これね、生みの苦しみを知りなさい、知った上で覚悟を持って人を許しなさい、まあ、いろんな解釈できると思うんですけれども、僕はねこれね、作者の末次さん自身が言いたいことなんじゃないのかなと僕は解釈をしました。つまりクリエイターとしてのメッセージなのではないかと。今ものを生み出すこう想像の尊さとか、その一方で結果のみがなんか問われて、時に嘲笑されて、それがバッとネットでルフしてまかり通ってしまうことがあるじゃないですか。ものづくりの環境に対するこう作者の痛烈な一種の嘆きのようなね、ふうに僕は受け止めましたですね。まあ、名言もたくさんある。そして少年漫画で育ってきた僕にとってですね、もう一つ気づいたことがあって、少年漫画って、特にスポコンものって、喋り言葉、セリフと擬音で表現されるじゃないですか。お芝居見ていると、そこで喋られる言葉から受け止めるというお客さんのような進行が多いじゃないですか。ところがこのちはやふるに関して言うと、内面描写、わかりますか、心の声がかなり多いんです。僕ね、多分セリフより心の声の方が多いんじゃないかなって、実際まあ計測はしませんでしたけど、それぐらい心の描写が多いんですね。心の描写がなぜ大事か、でもね、考えてみると、カルタって喋らないんだよね、ほとんどね。無音のままで、静かな空気の中で淡々と、だけど研ぎ澄まされたような世界の中で、いろんなことを考えながら、戦略を練りながらしていくという競技でしょ。だからこの内面描写がとても緊張感を物語に与えていって、面白く感じるんですね。だし恋物語もそうなんだよね。高校生の男の子が読むと、あ、そうか、女の子ってこういうところを見てるんだとか、こういうことを感じてるんだとか、あ、モテるってこういうことなんだっていうヒントがあるね。
はあ、
高校生の男の子はちはやふる読んだ方がいいね。
林田さん、高校時代に出会えばよかったのに。
本当そう思ったよでも僕はでもつくえくんタイプだなと思いながら読みましたけど、でも本当に求め、太一くんとかいるんですけど、美男子がね、彼らがなぜモテて、なぜ女の子はこんなことを感じているのかっていうのが内面のセリフでたくさん出てきますから、あー、女の子ってこういう心理なのねっていうのが少年漫画の中には出てきません世界ですから。
そしてその心理を全て読み取った上で、ええ、大江かなちゃん好みだなと。
そうですね、ええ、やっぱり僕は行き着くのはでも大江かなちゃんでした ね、
かなちゃんがね、
素晴らしいですよ。ぜひご覧になっていただきたいと思います。手に取って読んでください。さあ、それではですね、アニメ版が好評放映中でございますけれども、その第2期のですね、音楽オープニングテーマをお聞きいただきましょう。ナインナインレディオサービスでスター。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
私先週出番がなかったからって怒ってなんかないよ。あ、この右手のハンマー、ああ気にしないで。私ってそれほど根に持つタイプってわけでもないし、みんなのことは襲わないから大丈夫、今のところはね。でみんなは電撃ホビーマガジンの最新号は読んでくれたのかな。なんとあの佐藤源さんのイラストと村山さんの中学生の時のイラストが同時掲載されてるよ。はあ、やっちまったね。クールポコもびっくりだよ。私もハンマーで餅つき手伝っちゃおう。キカラジタンのバラード。
なるほど、ちはやふる、なかなか熱い漫画のようですね。
そうですね、落語にもちはやふるってあってね、全然歌の歌詞が違うんですよ。ご隠居さんに教えてもらうっていうお話なんですけど、僕はむしろ落語の方のちはやふるの意味で、ずっと読み解いていたので。
どんなお話なんですか？
ちはやふるっていうのはね、 ある相撲取りが花魁に振られて、それで命を落としちゃうというような物語なんですけど、歌の文句に合わせて独特の解釈をしていくという、まあ、そういう落語ですね。
全然違うんですね。
全く違います。
チャイフルとかですね、
それを、まあ、違いを楽しむ落語ですね。
でチャイフル、ね、漫画の方今20巻まで出てるということですが、はい、雰囲気的にはどうなんですか？まだまだ続くって感じ？
まだ続くでしょうね。まだだって高校生ですし、目指してるとかクイーンという女流の中の日本一の座なんですよね。それにどう絡んでいくかっていうような話になるんじゃないですか。
今何年、高校何年生ですか？
20巻まで読んだところでまだ2年生です。
あ、じゃあまだ先がありますね。それはね、
でもどうなのかな、高校3年生になると受験とかいろんな問題が出てくるので、ストーリーの展開としては読めませんね。
かなちゃんはどうしますかね。
かなちゃんは最終的に家業の呉服屋を継ぐとは思いますけどね。僕つくえくんと付き合っちゃうんじゃないかなっていうのは僕だけの想像なんですけどね。
僕がつくえくんだったらよかったのにみたいな。
かなちゃんは可愛いよ。
そうですか。ラジオネームスカイアンブレラさん、いつも楽しいラジオをありがとうございます。
いいえ。
6月1日放送配信の山本二蔵さんのインタビュー拝聴いたしました。
残念ながらこの期間中に長崎を訪問して美術館で拝見することは叶いません。まだ見ぬ五島列島の風景、それから山本さんの手になる長崎市内の風景を拝見したい思いでいっぱいです。せめて図録の通信販売があると幸いです、ね、通信販売で、ね、手に入るようでございますけれどもね、調べてみてください、ところで長崎市内の風景がアニメに出た事例として2007年テレビ東京系と独立有局系で放送されたアニメ空があります。第1話冒頭で長崎にそっくりな風景の街に住む主人公の男子が早朝まだ暗いうちに起き出して自転車でガードレールが流れるような坂道を下って大手2丁目三原3丁目の丸善団地の中のような延々と下るまっすぐな住宅地の中の道を下り、路面電車の走る道に出てまだ暗い長崎駅前の路面電車の分岐を通過して真っ暗で光の点々しかないぼんやりな薄い明かりを背負った稲佐山を横目に見ながら水辺の森公園でこれから開ける空の写真を撮ろうとする。まだ女神大橋はありません。それに水辺の森公園から長崎港を向くと南なんでそちらからは日は昇りませんが、作中では南から昇ったお日様がというようなそういう風な歌とともに暗闇から藍色、群青、青、水色、空色の時間によるグラデーションの写真を撮りまくることが趣味の主人公です。一文が長い。
そして同時に長崎市以外の方々は何が何だか分かんないかもしれません ね、土地勘がなくて、
でもこのスカイアンブレラさんは長崎の方じゃないんですよね。でこのアニメがきっかけで長崎をたびたび訪れるようになったという。
すごい、
すごいですよね。
巡礼組ですか。
巡礼組、
ね、素晴らしいですね。
で林田さんの母校長崎東港にほど近い立山から長崎港を眺めているというそういうシーンも出てくるらしいですよ。
東港は武蔵野県という漫画にも出てきますから、中井元さんの
この番組でもね、はい、何度かねお話しましたけれどもね、スカイアンブレラさん早朝して長崎アンギャを続けてください。
ありがとうございます、
はい、さて来週のテーマなんですけれども、
はい、
私村山ひとしの押し入れの中身からですね、はい、出てきたいろんなものをですねまた恥ずかしながらちょっとお話したいなと思っております。
はい、
はい、楽しみに。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。